生活の満足度。内閣府が出した生活の満足度調査、今その内閣府が出したその統計を皆さんにちょっとご紹介したいと思うんです。実はこの満足度のその調査というのは、国民生活白書の平成19年の版に出てくるのでちょっと前なんですけれども、しかし言わんとしていること、抱えている問題というのは時代がどうなろうとあまり変わらないと思います。ちょっとお読みしますので聞いてくださいね。生活全般に関する満足度について尋ねたところ、満足していると回答した人の割合は1978年には 10.9% であったが、低下傾向が続き2005年にはわずか 3.6% になった。そして満足している、まあ満足していると回答した人の割合を合わせても 35.8% と4割弱にとどまり、過去最も低い値となっている。このように生活に満足する人の割合が低下し、その一方で不満である人の割合が高まるなど、総じて人々の生活に対する満足度は低下していると見ることができよう。またこんなことも載っています。今後の生活で心の豊かさと物の豊かさのどちらに重点を置くかと尋ねたところ、1972年は物の豊かさと回答した割合は 40.0% であり、心の豊かさと回答した割合の 37.3% よりも高かった。しかし6年後の78年には心の豊かさが物の豊かさを上回り、2005年には心の豊かさは 62.9% まで高まり、物の豊かさは 30.4% まで低下している。生活満足度の低下には、より重要となってきた心の豊かさが満たされていないことが影響している可能性があると。確かに物は豊かになったけれども心が満たされていない。つい最近のある、研究会の発表なんですけれども、これは平成23年の8月の29日に幸福度に関する研究会というのが開かれたようで、面白い記事がそこにも載ってます。ご紹介しますね。日本は先進国の中でも幸福度括弧して平均値が低いとされる。孤独と感じていると回答した15歳の生徒が先進国で最も多い。男性の20代から40代全般、女性の10代後半から30代全般の死因のトップは自殺であり、本研究会における議題のために実施した若年層の幸福度に関する調査においては、20から30代のおよそ3人に1人が過去に本気に死のうと思ったことがあると訴えている。ストレスを抱え、うつ病にかかり、仕事に希望を見出せない大人たちがいると。このように分析しています。ひょっとしたら皆さんの周りにもそういったことを現実に見てらっしゃるかもしれないし、ひょっとしたら皆さんご自身がこういった悩みを抱えておられるかもわからない。今私たちがというか今日ご一緒に考えたいのは、生きていること、また生かされていることを心から喜び感謝している人が一体どれだけいるかということです。どれぐらいの人々が今日本当に生かされていることが嬉しい、今日こうして命が与えられていることが本当に素晴らしいって感謝しながら喜びながら生きているだろうか。もちろん今見てきたようにこの世においてそういう人々は希望がなくて、また新しい日が始まった、何のために生きてるんだろう、そのような思いを抱きながら希望もなく歩んでいる人たちがたくさんいることは分かっています。で、今その人たちに今フォーカスを当てるんじゃなくて、今フォーカスを当てたいのは私たちなんです。 信仰者なんです。主によって罪の許しをいただいた私たち、何のために我々が生かされているのか、その目的を知った私たち、信仰者であるクリスチャンであるあなたが心から生かされていることを喜んでいるかどうか、そのことを心から感謝しているかどうか、どれだけのクリスチャンが生きるって本当に素晴らしいと心から言えるかどうか、そのことを今から私たちは考えたいんです。だってそのように生きることができるのが私たちなのに、なぜ私たちがそんなふうに生きていないのかです。喜びを持って生きることができるはずなのに、なぜそのように生きていないのかです。今日私たちがご一緒に見ていくのはこのペテロ第一の手紙の3章のところです。ペテロは私たちにどのように私たちは生きていったらいいのか、そのことを教えてくれます。そして願わくば皆さん一人一人がそのペテロの教える生き方をもう一度見ていただいて、その生き方に習って歩み始められることです。なぜならその時に今私たちが話している、本当に生きててよかった、生かされていることは素晴らしい、そのようなことを心から告白しながら生きる、そんな信仰者に変えられていくことが可能になるからです。まず今日私たちが見ていくのはこのペテロ第一の手紙の3章の9節のところなんですが、その9節の御言葉を見ていく前に、実はこの8節のところでペテロはクリスチャンたちに対して、クリスチャン同士がどのように生きていったらいいのか、クリスチャン同士の関係においてのこと、そのことについて話をするんです。クリスチャンがクリスチャン同士として、クリスチャン同士がどのように生きていくのか、もっと言えば教会の中にあって主イエスキリストによって罪許された者たちがどんなふうに生きていくのか、そのことをペテロはここで教えています。5つのことを彼は言うんです。まずそれをご一緒に見ていきましょう。いいです、5つのこと。1つ目は心を一つにしと書いています。最後に申します、あなた方は皆心を一つにし、つまりクリスチャン同士が争うんではなくて一致を持って歩んでいきなさいという話です。教会が分裂するんじゃなくて、それぞれが本当に一つになるように、ね、だから分裂を起こすそういう働きをなすんじゃなくて、一致をもたらす働きをしていきなさいって。二つ目に同情し合いとあります。同情し合い、つまり同じ心を持ちなさいというんです。教会にあってクリスチャンたちがお互いの喜びを共に喜び、悲しみを共に悲しむような、そのような関係でありなさいって。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと聖書が言うように、そのような関係であるべきだって。人の成功は喜びを見てそれを妬んでしまうようなことが決してあってはいけないって。人の喜びが自分の喜びであるように、人の悲しみが自分の悲しみであるように、そのように接するんだと、そのように教えます。3つ目は兄弟愛を示しなさいって。家族なんだから、兄弟なんだから、自分を愛するように隣人を愛しなさいって、何度も私たちの御言葉から教えられてきたところです。問題は兄弟よりも隣人よりも自分を愛するところにありましたよね。御言葉はあなたを愛するようにって。そして4つ目に彼が言うことは憐れみ深くとあります。心において優しくなりなさいということです。互いに親切にし、心の優しい人になるようにって。エペソ人の手紙4章の32節で言うわけですが、その御言葉は続けてこう言います。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合っていきなさいって。教会にあってクリスチャンたちがいがみ合っている、争っている、悪口を言い合っている、そうではなくて互いに許し合っていきなさいって。そして5番目にペテロが言うことは謙遜でありなさいって。 決して傲慢であってはいけないというんです。まさにここで言われていることは、それぞれが思い上がることを禁止しているんです。あの人より私は優れているとか、この人より私は勝っているとか、そんなくだらない話ではなくて、我々は人々に仕えるものとして仕え合っていくように、謙遜であれと。でこのようにペテロはこの5つのことを教会の中にやって、兄弟姉妹たちがこのように歩んでいくようにと教えてくれています。さて今度9節に移ると、ペテロはそこのクリスチャン同士の関係から、今度はクリスチャン、そしてそれ以外の人たちとの関係について話を進めていくわけです。特に敵意であるとか悪意を持った人々に対する対応を教えています。悲しいことにそういう人々がいるというのは事実なんです。悪口を言う人たちがいたり、ね、でそういう人たちがいるわけですけども、そういう人々に対してどのように私たちが歩んでいくべきなのか、思いません皆さん。そういった人々の、そういった人々と接することによって、往々にして私たちは喜びを失ってしまったりする。問題がなければ、というかそういう人が周りにいなければ結構喜んでるのに、そういう人がいたり、いろんなことを聞いたり、いろんなことをされたりするたびに、私たちはかつて持ってた、さっきまで持ってた喜びを失ってしまったり、平安をなくしてしまったりしますでしょ。なんであんなこと言われるの、なんであんなことをされるのって。そうするとかつて持ってたその喜びを一瞬のうちに我々失ってしまうと。ですから私たちがフォーカスしなきゃいけないのは、そういった現実に対してどのように我々は向き合っていくべきなのか、非常に難しい人たちとどのように向き合っていくべきなのか、そのことにペテロはこの9節の御言葉を通して教えを与えてくれるんです。今から4つのことを見ていきます。どうしたらいいのか、ね、こういった難しい人々に対してどうしていったらいいのか。1つ目に彼が言うことは、愛を持って接しなさいと言います。どこにあるか、愛を持って、あ、ごめんなさい、悪を持って悪に報いずって9節の初めのところに出てきます。ここでペテロが言わんとしていることは、無条件の愛を持って愛し続けていきなさいということを教えるんです。でここで使われているこの悪という言葉ですけれども、これは確かに不快であるとか不正であるとか違法であるとか悪事、また肉体的であったり精神的にいろんな害を及ぼすとか損害をもたらすとか危害を加えるとか、また傷をつけるという、そういった意味を持った言葉がここで使われています。この悪という言葉、そして悪をもって悪に報いずという、この報いずという動詞ですけれども、これは返すとか返報するとかっていう、そういう意味です。つまり仕返しの話です。ですから最初のこの教えを見るときにペテロが言うことは、人のなす悪に対して仕返しをしてはいけないということを言っているわけです、ね、確かにそれはペテロだけが教えたことではなくて、パウロもそのように教えています。ローマ書の12章の17節のところからこうあります。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われるって。ローマ人の手紙の12章の17節から今19節までお読みしました。ですからパウロも同じこと言ってましたでしょ。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいって。また箴言の中でもソロモンが24章の中でこう言います。29節、彼が私にしたように私も彼にしよう、私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。 ですから新約聖書の教えだけじゃない、旧約聖書を見ても同じことが言われているんです。人があなたに悪を行うときに、その悪に対して仕返しをしてはいけないというんです。人の悪に対してリベンジしてやると、そのような思いを持って行動してはいけないというんです。というのは、この報いずという動詞ですけれども、今見てきた。この時制は現在形を使っています。つまり、ペテロはこういったことをしてはいけない、継続していけないということを言うわけです。さて、一つ目の教え。あなたに対して悪をなす者たちに対して、あなたのことを悪く言う者たちに対して、仕返しをするなって言うんです。そのようにペテロは私たちに教えるわけですけれども、このことに関して二つのことを言います。いいです。ぜひ覚えててください。一つはね、あなたには正しいことを行うという責任があるということをぜひ覚えてください。ね、確かに人々があなたに対して行う悪をあなたは回避できないかもしれない、ね。ひょっとしたらあなたを誤解してあなたのことを悪く言うかもしれないし、ひょっとしたら皆さんに対して誰かは非常に悪を働こうとするかもしれない。その背後に妬みがあったり、怒りがあったり、いろんなことがあるでしょう。で、そういった現実の中で、神様があなたに教えてくださることは何かっていうと、あなたには、信仰者であるあなたには、どんな時にでも正しいことを選択するという責任があるということなんです。どんな時でも主の前に正しいことを行っていくというその責任があるって。実はペテロがそのことを教えてくれるんです。今ご覧になっていらっしゃる3章のところ見てください。2章の21節のところからご覧いただきますとね、ちょっと1ページ前ですけども、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたとあります。つまりペテロが言っていることは、主イエス・キリストはあなたや私のためにどのように生きていくべきなのか、その模範を示してくれているというんです。教えを与えただけじゃないんです。彼は実際に生きることによってあなたや私にこのように生きなさいと模範を示してくれている。それを言った後、ペテロは続けてこう言います。22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。行いと言葉の両面が記されているでしょ。キリストは罪を犯したことがない。神の前に間違ったことを行っていないし、その口に何の偽りもなかった。神が悲しまれるような罪を口にすることが全くなかったって。主イエスキリストの言動です、これ。行いと、そして言葉の話です。その後で23節ご覧いただきますと、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたって。人の悪に対してイエス様が何をなさったか、仕返しをしようとはなさらなかったということです。その中にあって常に神がお喜びになることを選択したって言うんです。言えることは何かっていうと、これからもいろんな悪があなたに対してなされていくでしょう。でも、どんな時にでも私たちが覚えておかなきゃいけないことは、私にはどのような状況でも神の前に正しいことを選択していくという責任があるんだということです。でね、皆さん、ちょっとそういった状況のところを思い出してくださいます。我々が人の悪に対して怒りを持った時、そしてなんとか仕返しをしてやろうって正しくない行動を取ったとき、一瞬のうちに我々から喜びがなくなっていくでしょ。その怒りをその人にぶつけて、ああ、すっきりしたわと一瞬思ったとしても、同時に私たちはその後、非常な虚しさに襲われていきます。言った言葉に対して、取った態度に対して。不思議なもんですよね。でもそれがあなたのうちにおられる神様があなたに教えてくれてるんです。あなたにやってること間違ってるって。だから一瞬のうちに我々は喜びを失ってしまうんです。いいです。 どんな時でもあなたに与えられている責任は神の前に正しいことを選択するんです。そしてそれを選択し続けていくならば、あなた自身に約束されたこの神様の祝福をあなたが失うことがないんです。喜びにしても感謝にしても、ね、その喜びがそのもたらす賛美にしてもとどまるところがない。それはあなたが神様の前に正しく歩んでおられるからです。最初に彼が言うことは、それが非常にどんなに難しい人であったとしても、どれほどあなたに悪意を持って接しようと、どんなひどいことをしようと、無条件で愛してあげなさいって。二つ目です。私たちが正しいことを行うという責任とともに、主の報いというものをいつも覚えることが必要です。自分自身にはいつも正しいことを行う責任があるということを覚えるだけではなくて、主の報いが必ずあるということです。我々みんな知ってますでしょ。悪を行えば必ず神様がその悪をお裁きになるって知ってますよね。だってすべての人々は創造主なる神の前に立つんですもの。そしてそれぞれが行った罪に対して神様から公平な公正な裁きを受けるわけでしょ。みんな我々知ってるんです。だからあなたに対して悪を働く者たちに対してもあなたは分かってるんです。その悪に対して神様からの審判があるって。もう一つ考えなきゃいけないのね、皆さんね。確かにそうなんです。確かにその人たちが行った悪に対しては神が報いを与えるんです。でも同時にその中であなたが間違った選択をしたら、そこにも責任が生じるということです。そこにも報いが伴うということです。さっきからお話しているように、その報いというのは我々から喜びがなくなってしまうんです。いいです。ですから確かにそのようにひどいことをする人たちやひどいことを言う人たちに対して神様からの審判があると。でも同時にその時に間違った選択をしたあなたにも報いがあるんです。祝福を失ってしまったから喜びがなくなっているんです。祝福を失ってしまったから感謝がなくなるんです、ね、だからいいです。いつも神が喜ばれることを選択することです。そのことを神様に助け求め続けていくことです。あなたの前に正しいことを選択したいから、どうぞそれを教えてください。そしてその教えられたことを実践する助けを与えてください。どんな人に対してもこの神の愛、無条件の愛を持って彼に接していきなさいって。この3章の9節で2つ目にペテロが教えること、それは許すということです。愛するだけじゃない、2つ目に彼が言うことは許すということです。9節にこうありますでしょ。侮辱を持って侮辱に報いずって書いてます。この侮辱という言葉はこの悪口の話です。長老する話です、ね、で実はここで使われているこの侮辱という言葉は新約聖書の中に2回しか出てきません。この名詞形で使われているのは実は今私たちが見ている3章の9節のところと、もう1箇所は手もて第一の手紙の5章の14節に出てくるんですが、そこではそしるというふうに訳されています。同じ言葉がそしる、ね、そしるっていうのは非難することでしょ、悪く言うことでしょ、けなすことでしょ、足玉に言うことでしょ、ね、そして今日ペテロ大使の手紙見てくださっていると思いますけれども、この侮辱という言葉、これ名詞だと言いましたけれども、この動詞形が実は2章の中で先ほどお読みしたところに出てくるんです。2章の23節のところに罵られてもとあります。これが同じ言葉のこの侮辱という言葉の動詞形なんです。ルーツは一緒です。そうしますとね、こういった言葉を総合するとペテロがここで言いたいことが見えてくるわけです。より鮮明に分かってきます。悪口の話です。長老の話です。そしる話です。罵られることです、ね。だから人々があなたに対してどんな悪口を言おうと、 どんなに人々があなたのことを非難しようと、どんなにあなたのことをけなそうと、どんなにあなたの悪口を言ってバカにしようと、仕返しをしてはいけないんだって言うんです。帰って許してやりなさいって言うんです。非常に難しい話ですよね。だって悪口言われたら私たちはこの大切な自分、一番自分が愛する自分自身が傷つけられたわけですから、なんとか言い返したいって、そういった思いが出てくるのは私たちみんな経験している話です。でもね、さっきから我々見てきているように、人があなたに対して悪いことをしたときにも、仕返しをしたときに我々は祝福を失ってしまうように、人の悪口に対しても我々がそれを怒って同じように言い返すならば、我々は祝福を失ってしまう。許してやりなさいって言うんです。思い出しません、皆さん、主イエスキリストがあのガリラヤ湖畔で弟子たちのお話になったときに、祝福されたものって言いました。こういう人々が神に祝される者たちよと言いました。どんな人たちか、心の貧しい者です。つまり本当の自分の罪深さを知っている者たちです。自分がどれほど罪に染まった人間であるかということを知っている者たちです。ですからどんな批判があったとしても、自分はそれ以下だということを知っているゆえに、その批判に対して怒りを持たない者たちです。神がご覧になっているように自分自身を正しく見ることです。我々はいつも周りの人々と比較して生きることを教えられてきました。あの人より勝っているとか、この人より劣っているとか、そうじゃなくて、正しい清い神があなたをご覧になっていらっしゃる、その神がどんなふうにあなたを見ていらっしゃるか、あなたの考えることも、あなたの口にすることも、あなたの想像することも、あなたの行ってきたことも、そのすべてを知ってらっしゃる神は、あなたがどれほど罪に染まっているかをご存知です。あなたが思っている以上に、あなたが罪深いことを神は知っています。侮辱をもって侮辱に報いずって言いました。いろんなひどいことを言われたとしても、許してあげなさいって。だってね、皆さん、創造主の神にひどいことを言ってきた私たちを神様は許してくれたからです。創造主なる神様なんか私に必要ないと言ってその方に背を向け続けてきた私たち、そんな私たちをこの神は許してくださったんです。だから許してあげなさいって。我々は人の悪に対して仕返しをする、それが正しくないことを知っています。いくつか御言葉をあげますから、どうぞ聞いててくださいね。よく皆さんご存知の箇所です。悪い言葉を一切口から出してはいけませんってあります。エペソ人の手紙4章の29節です。どうです、皆さん、悪い言葉を一切口から出してはいけない、それが神の御心なんです。また、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさいって。あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさいって。神様は本当に耳を覆うような恥ずかしいことを我々口にしていないかどうか。これコロサイの3章の8節のところに出てきました。先ほどはエペソの4章の29節です。旧約聖書の箴言の4章の中にもこうあります。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せって、箴言の4章の24節です。また伝道者の書の5章の6節のところにも、あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよって。ですから御言葉を見ていくと、聖書の御言葉を見ていくと、いかに私たちがどういう言葉を口にするかということ、そのことに注意しなさいという警告が綴られています。 何を口から出すのか、どんなことを言うのか、注意しなさいって言うんです。今日私たちが見てきたようにペトロは教えてくれるんです。いろんなひどいことを言われて、そして怒るかもしれない。しかし大切なことは、あなたが悪い言葉を持って罪を犯さないことだって。ぜひ覚えてください。人の言葉によってつまずくことがあったり、人の言葉によって本当に心が傷つくことがあっても、主よどうぞ、あなたは私を許してくださったから、私もその人を心から許せるように助けてください。ひどいこと言われて、私の心は怒りがこみ上げてくる。このまま放っておくならば必ず悪い言葉が出てくるから、その罪を犯さないように私の心を正してくださいって。どう思います？そんな祈りを持って我々が接して、その出来事出来事に向かっていったら確実に我々変わっていくと思いません？3つ目にペトロが言うことを見ていきましょう。もう一度この3章の9節ご覧ください。無条件に愛しなさいって、悪を持って悪に報いずって、許してあげなさいって、侮辱を持って侮辱に報いずって、そして3つ目は祈るということを教えています。かえって祝福を与えなさいとあります。祈ることを教えます。対象はすべての人々にです。クリスチャンだろうとそうでなかろうと、すべての人々に祝福を与えなさいとあります。で、非常に面白い接続詞がこの最初についています。かえってという接続詞です、ね、というのはこの祝福を与えるというこの応答は普通とは異なる応答だからです。普通だったら嫌なことされたらそれに仕返しをするとか、嫌なこと言われたらそれに仕返しをする、それが普通の応答かもしれない。しかしここでペテロが言ってるのはその普通の応答とは違う、神が喜ばれる応答をするんだということを言うわけです。どんなことかって、その人のために祈ってあげなさいって言うんです。その人のために取りなしの祈りをしてあげなさいって言うんです。非常に難しそうに思うんですけどね、あの迫害を経験したパウロ自身がこんなことを言ってます。コリント第一の手紙4章の12節の中に、また私たちは苦労して自分の手で働いています、恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍びって、パウロ自身がそう生きてたんです。恥ずかしめられる時にも恥ずかしめを与えるんじゃなくて、仕返しをするんじゃなくて彼らを祝福したって、コリント第一の4章の12節のところです。祝福を与えなさいって、ひどいことをする人たちのために祈りなさいって、彼らの上に祝福があるように祈ってあげなさいって。どんな祝福かって、まだイエス様のこの救いをお信じになっていらっしゃらなければ、私たちができる一番いいことは、その人たちの心が開かれてこの救いに預かることです。救いのために祈ることです。それは私たちにできます。もし例えばご近所に、あまり仲のいい人がいない、仲の悪い人がいるならば、その人のために祈ることです。そして、我々がその人に愛を示すことです。今見てきたように。挨拶してないから挨拶しないんじゃなくて、我々が返事がなくても挨拶することです。我々の愛を示すことです。そして彼らのために祈ることです。この素晴らしい救いに預かるように。もし対象がクリスチャンだったら、彼らがキリストにあってその信仰において成長するように祈っていくことができます。これは決して自分が信仰者で自分の方が立派である、そういう意味じゃないんです。みんな成長しなきゃいけない。その中にあって、そういう人たちが神様にあって、ますます喜ばれるものとなっていくように、祝福があるようにと祈り続けていくんです。で、結構今私たちが日頃やってる、その行為とは違うことを聖書教えてると思いません？ どっちかというと今までは私たちはその自分の肉の欲するままにというか自分の肉が導くままにというか感情の赴くままに行動してた部分があるんですが、御言葉は明確にこのように接するべきだと、このように歩むべきだということを教えてくれています。そして最後4つ目です。祈り、許し、そして愛し、許し、そして祈り、そして4つ目が励ましの言葉をかけるんです、ね、実はこの9節のかえって祝福を与えなさいというこの祝福を与えるというのは良いことを言うというそういう意味もあります。ですから今まで見てきたように悪口を言い返したり陰で言うんではなくて、かえって彼らの上に祝福があるように求め続けていくこと、祈り続けていくことです。彼らの悪に対して私たちは善行をなすことです。いいことをなすことです。正しいことをなすことです。そして彼らのことを批判したり非難するんじゃなくて、悪口を言うんじゃなくて彼らのことを褒めることです、ね、心の中が苛立ってたらそういう人たちのひどいところを見つけてそういうところを大きく人々の前で吹聴したと思うんです。聞いたと見たと、ひどいことしてるよねって。そうではないって言うんです。かえって彼らの素晴らしいところを褒めてあげなさいって。ソロモンは箴言の15章の1節のところでこう言ってます。ちょっと皆さんのところ書いてないかもしれませんが、アウトラインには柔らかな答えは憤りを鎮めるって、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって、まさに売り言葉に買い言葉です。ひどいこと言われてひどいこと言い返したら喧嘩が起こります。箴言の15章の一節に教えるように、柔らかな答えは憤りを鎮めるって。だから私たちの口から人に対するさまざまな非難であったり悪口であったり、そういうことがなくなるように願うことです。かえって私たちの口から人々に対するその励ましの言葉であったりとか、彼らを褒める言葉であったりとか、そういう言葉を私たちがどんな時でも発するようになれば、我々変わってくると思いません？それが神様が私たちに教えてくださっている御心なんですもの。今我々4つのことを見てきました。ね、なかなか難しい人たちにどう我々接していくのか、ペテロがそういうふうに教えてくれた。でその理由をこれから最後のところでペテロが教えようとするんです。見てくださいます。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですと書いてます。この召されたという言葉、この3章の9節に出てくるこの召されたというのはもうすでにこのペテロ第一の手紙の中ですでに3回出てきています。1回目は1章の15節のところで、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って出てきました。召されたという言葉。2回目は2章の9節のところに、そこにご自分の驚くべき光の中に招いてくださったって。3つ目は2章の21節のところに、あなた方が召されたのはとあります。そして4つ目がこの3章の9節なんです。受け継ぐために召されたって、つまりこの召されたっていうのは何の話か、救いの話です。神ご自身があなたを救いへと召してくださった、救いへとあなたを導いてくださった、そのことを言ってるわけです。で皆さんに見ていただきたいのはね、この3、9節のところなんですが、このあなた方はと始まるこの文のその前に、実は言語ではギリシャ語ではここになぜならばというそういう意味を持った接続詞が使われているんです、ね、ということはペテロが言いたかったのは、祝福を与えることは、ね、祝福を受け継いだ者、すなわち救われた者としての責任なんだということをペテロがここで教えているんです。9節でかえって祝福を与えなさいって言うんです。なぜかというと、あなたは救われたからだって、神様から素晴らしい祝福をいただいたから、だからあなたにはその責任があるんだとペテロはここでおっしゃったんです。 祝福に預かる者として救われたあなた。故にその祝福を人々にもたらすという責任をあなたはいただいているというんです。何かをしたから神様がそのご褒美で救いをくれたんじゃありません。無償で主があなたに救いを与えてくださった。それを無償で人々に分配していきなさいというんです。そしてこのように人々に祝福を分け与えていくというのは主の御心なのです。神が望んでいらっしゃる。だから私たちはそれを行っていこうとするんです。主からいただいた祝福をいいです。あなたは人々に分け与えていくんです。どんな祝福をいただいたのか思い出してください。あなたは罪の許しをいただいたんです。ですから、許しとはどのようなものなのか、神の許しがどのようなものかを人々に示していくんです。今我々が見てきたように。人間的な許しを人々に伝えようとするんじゃないです。あなたが主から許されたその神の許しを人々に伝えていこうとするんです。あなたは無条件の愛でもって愛されたんです。その罪に染まったあなたを神様は一方的に愛してくださった。だから私たちはその愛を人々に示していくんです。日々の生活において私たちは、そしてあなたは素晴らしい励ましを主からいただきながら生きています。だから人々を励ましていくんです。イエス・キリストによって救われたあなたは神様からの神の祝福をいただいた。その祝福、今私で見てます。喜びもあります。主の喜びをいただいた私たちは、その喜びを人々に分け与えていくんです。主によっていつも祈っていただいているあなたは、人々のために祈り続けていこうとするんです。永遠の命をいただいた者は、そのことを感謝し、そしてこの素晴らしい救いが信じるすべてに与えられることを人々に伝えていこうとするんです。いいです、皆さん。ペテロが言ったことは、あなたが神様からいただいた祝福を、それを人々に分け与えていきなさいって。そのためにあなたは救われたんですよって。そのためにあなたはこの祝福をいただいたんですよとペテロは言うんです。今我々見てきたように、この世の中は心が乾ききった人たちで溢れてます。あまり電車に乗る機会はないですけども、先日も東京で電車に乗ってると目につくのは人身事故で電車が遅れてるっていう、そういうサインです。また誰かが大切な命を犠牲にしてしまった。希望もなくもがいている人たちでこの世は溢れているんです。内閣府は統計を出すことができます。でもその問題の解決を出すことができないんです。一体彼らに希望を与えることができるのは誰です？本当の満足を得ることができると伝えることができるのは、本当の満足を得たものだけでしょ？本当の幸せがあるんだということを人々に伝えることができるものは、本当の幸せを得たものだけでしょ。あなたがしないで誰がやるんですか。生きていることが素晴らしいってことは、生きていることが本当に素晴らしいと喜んでいるものしかできないんです。生かされていることが素晴らしいって人々に伝えることができる人は、そのことを喜んでいる人しかできないんです。ね、信仰者の皆さん、あなたが喜んでいなければ、どうしてそのことを人々に示すことができます？だから私たちは、失敗しながらも、主の前を正しく歩み続けていこうとするんです。神様のお言葉に従って生きていこうとするんです。確かに今日我々見たのは人間的には難しいんです。神の愛を示せるかって、神の許しを示すことができるかって、人々のために祈り祝福を与え続けていくことなんかできるかって。でも神の御心だからできるんです。神の助けをいただくときにそれが可能になるんです。いくつかの質問を皆さんにします。あなたは人々に主イエス・キリストの祝福をもたらしておられます。 イエス・キリストの素晴らしさをあなたは行いでもって示し続けていらっしゃいます。あなたは人々にとって祝福となっています。それこそ今我々が見てきたことこそ我々が模範とする主イエス・キリストご自身の生き方でした。そしてこのように生きなさいとその主ご自身があなたに望んでおられる生き方です。祝福を分け与えてください。あなたに与えられたその祝福を言葉でもってあなたの生き方をもって周りの人々に明らかにしていくんです。イギリス信仰者の皆さん、祝福をあなたがいただいたのはその祝福を人々に分け与えるためです。その働き人として今から出ていくことです。希望を持って生きることができること、喜びを持って生きることができること、永遠の祝福を持って生きることができること、そのことをいただいたあなたがしっかりと伝えていきなさいって、そのような働き人としてどうぞ歩み続けてください。あなたは祝福を受け継ぐために召された、救われたんです。父なる神様、どうぞこの愛する皆さんのうちにあなたが働いてくださって、この素晴らしいあなたからいただいた祝福を人々に述べ伝える器として一人一人をあなたがお持ちくださるように、我々がどんなに弱く愚かであるかはあなたがご存知です。それでもなおあなたは私たちをこのように使おうとしてくださっています。主、どうぞ信仰した一人一人の心を今一度励ましてくださって、希望を与えてくださって、そしてそれぞれの心の中に主よ、そのように私は生きてこの人生を全うしたいという強い願いを与えてください。そしてあなたの助けをいただきながら今日この日をもってそのような歩みを始めていくことができるように、そのような歩みが今日スタートするように主よ、一人一人のうちに働いてください。人の悪に対して悪でもって報いるような、人の悪口に対して悪口でもって報いるような、かつての私たちのような生き方をやめて、あなたが喜んでくださることを選択し、それを実践するようなものとして、あなたの素晴らしさを世に明かしていくことができますように、この愛する皆さん一人一人をあなたにおいだねして、あなたの御心がなされることを心から期待し信じて、この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。